1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球みたいな惑星、これからどんどん見つかっていくかもしれない、そんな予言、予告ホームランみたいなものをヨーロッパの宇宙機関が出してきた。一体それはどういう内容なのか、どういう方法なのか、このあたりをお話ししていきたいと思います。そして明日から科学雑誌の王と言ってもいいニュートンコラボ実施していきたいと思っておりますので、こちらもぜひ楽しみにしておいてください。詳細は最後にお話ししてます。それではどうぞ。2024年4月23日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1291話目を迎えるというところになっておりまして、基本的には1話完結でお話ししております。ぜひですね、好きなタイトルから聞いていただけたら嬉しいです。4月の23日ということで、明日満月です。明日満月を迎えるっていうことで、ただもう満月しっかりのタイミングって24日の朝なんですよ。なので今夜ぐらいが実は満月の狙い目なのかもしれないですね。ぜひ皆さん夜空見上げて宇宙話も思い出してくれたら嬉しいです。ということで、じゃあ今回どんなお話していくかというとですね、今回は新しい太陽系以外の惑星がどんどん見つかっていくんじゃないか、そんなお話をしていきたいと思います。これね、眉唾的な情報に見えなくもないところからの情報リークなんですよ。まあリークっていうか、これ今回紹介するのはヨーロッパの宇宙機関 ESA ですね。ここが運用している人工衛星ガイアっていうのがあるんですけど、このガイアが新しいカタログ論文っていうのを出すんですよね。だからこんな観測したらこういう天体分かりましたみたいなのを出そうとしてるんですけど、そのタイミングで太陽系外惑星の観測結果っていうのもどんどん明らかになってくよっていう、そんなお話をしていこうとしてるそうです。でこれなんで、まだ発表されてないですよ。まだ発表されてないけど、太陽系以外の惑星がどんどん見つかっていく時代に入っていきそうっていうところの理由、この話をし始めた理由、きっかけっていうのが、いやなんとですね、まあ、公式のツイッター、ESA ガイアっていうツイッターがあるんですけど、このガイアのアカウントが、Over 5,000 exoplanets were discovered so far と言ってるんですね。まあ今まで5000個以上の太陽系外惑星が見つかってきた。で、ガイア detects plus discovers exoplanets as well って言ってるんで、もっと見つけるよみたいな。で、で、それで、But neither sufficiently long time span of observations to distinguish them ということで、まあなんかこう、長い期間の観測を使って、よりそういう太陽系以外の惑星の観測っていうのをやっていかなきゃいけない。そして、Soon with Gaia DR4 Gaia is expected to unveil thousands of new planets って言ってるんですよ。自分たちで。つまり、ガイアはその thousands of new planets をリビール、アンビールすると。つまり、明らかにするっていうのに期待されていますと。いうのが公開されてます。やばいですね。もうだから予告ホームランみたいな状態になっていると。そもそもこれ、太陽系以外の惑星っていうのは今5000個以上見つかってるって今話しましたけど、どんどんどんどん増えてるんですよ。でそして今も5500とかだったかな。でその5500っていう中でも、ここ10年とかで5000個ぐらい見つかってる確かっていうぐらいのペースなんですよ。だもうどんどん加速している新領域といえば新領域ということで、かなり期待されている分野ではあるんですね。 だ惑星がどうやってできてどうやって進化していくかっていうのが、そういういろんな惑星の発見によって統一的に理解されていくと、最終的にじゃあこう太陽系の惑星ってレアな存在なのかとか、そもそも太陽系の惑星ってどういうふうな過程を経てできて、どういうふうに死んでいこうとしているのかみたいなところまでカバーできるような、まあ、そんな研究に広がっていったりもすると。でちょっと突飛な話をすると、じゃあ地球外生命体がいそうなところはどこなのかっていう当たりがつくのもそうだし、そもそも生命体として宇宙にいるこの状態自体が、まあ、ちょっと不思議な状態になっているのかもしれないとかね、そういうところまでわかるのがこのエグゾプラネッツ、太陽系以外の惑星の探索っていうところにつながっていきます。でそんな背景がありながら、今回そこに対してもう俺ら超イケイケなデータ出していくよって言ってるのがガイアっていう人工衛星ですね。もう僕はこのガイアには忌々しい思い出があるっていう話をポッドキャストで何度もしてるんですけど、このガイア、簡単に言うとこう星の動きを詳細に観測できるアストロメトリー専用の衛星なんですよ。アストロメトリーって何かっていうと、位置天文学とか天体の位置を測量する学問っていうのがこのアストロメトリーですね。だ天体との距離とかをつかむのもここに含まれるし、あとはこう星自体の位置がどう変わっているかっていうのもこの学問に含まれるとっていうのがこのアストロメトリーっていう分野で、このアストロメトリーの中で今最新の衛星がガイアなんですね。天文学者が汎用的に一番このガイアに触れるタイミングとか、アストロメトリー系の衛星に触れるタイミングっていうのは、まあ天体との距離感っていうのをつかむために使うのが、まあ一番こう使いがちなタイミングですね。まあ簡単に言うと、この年収視差っていう、あの測定するタイミングごとにちょっとずつこう星の見え方だ、なんかイメージとしてはこう指を目の前、指を顔の前にやった時に片目つぶってください。じゃあ例えば左目つぶって右目で見るってなった時と、右目つぶって左目で見る時って、この指のなんか位置ってなんとなく違うじゃないですか。で見える角度も違うと、これの地球バージョンみたいな、地球の逆端、端と端で見た時の見え方の違いとか、このわずかな差、このわずかな差を見ながら星との距離感を測定するとかっていうのができたりする非常に性能の高い衛星がこのガイア衛星なんですね。で僕は自分が書いている論文の対象のこう天体っていうのの距離がこのガイアの登場によって一気に修正されて、いやこれまでの結果何だったみたいなことになって、結構大幅に修正しなきゃいけないタイミングが実はやってきたというのがあったんで、僕はねこのガイアめって思いながら、けどやっぱガイア衛星、そういう詳細な観測ができるからこそ、この太陽系以外の惑星に対する探査っていうところにも、まあ、非常に役立つっていうふうに期待されてるし、実際本人たちがこれからそういうデータを出していくって言ってるわけですね。っていうので、まあ、ガイア衛星、本当はこれ2013年の12月に打ち上がって、今までカタログをガイア DR1 カタログ、ガイア DR2 カタログ、ガイア DR3 カタログっていうのを出してます。で、僕が対象にしてた天体は、なんだっけ、DR2 かな ?DR2 のカタログかなんかで修正されてて、はぁーってなった記憶がある。で、これまでに観測した、天体の個数が、18億天体です。DR3 カタログっていう、そのガイアの最新の22年6月に公開されたカタログでは、観測天体の数は18億個となって、で、観測精度はさらに向上しているということになってるんですね。 ならこの精度を使ってこれからガイア衛星が太陽系外惑星をどんどん発見していく、そしてその道の研究を切り開いていくっていうところが期待されるので、ぜひこれは皆さん注目です。ちなみにガイア衛星、もともとの設計寿命というか当初の運用予定は2019年まででした。ただ今もうね、プラス3年4年動いてるわけですね。これはもうガイアの観測性能っていうのが期待を十分満たしているから、どんどん成果出してねっていうフェーズに入っているはずなので、期待値は持っておいていいかなという、そんな見解になっております。ということで、今回は太陽系以外の惑星の発見が一気に加速するのではないか、そんな研究を紹介させていただきました。アフタートークです。大重要お知らせをしていきたいと思います。明日からのエピソードで、昨日もお話しましたが、ニュートンコラボ公開していきたいと思います。ようやく編集が、はい、まあちょっとあの公開のタイミングとかもね、あのサイエントークで公開されていたタイミングにちょっとずらそうかなと勝手に思って、このタイミングにしていたっていうのもありますが、明日から2日間にわたって公開していきたいと思います。これね、かなり面白い感じになってるんじゃないかというところで、期待していただいて全然大丈夫ですので、ぜひぜひぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。まあなんかこう科学的なところを深掘るっていうのもそうだけど、最近僕そうこの間週刊プレイボーイでクリズムの特集やったよとかっていう話したじゃないですか。でああいう記事書いたりとか、まああの集英社のウェブメディアで連載しているとか、いろいろなこうサイエンスライターみたいな、まあ、別に自称したことはないんですけど、そういうふうに言ってもらうこともたまにあるので、まあそういう仕事をしていることがたまにあると。でまあそんな中でニュートンってまさにそういう科学に対する理解を促進するっていう立ち位置としてはもう最強のメディアなわけじゃないですか。いろいろ教えてよサイエンスライターって何かみたいな、そういうちょっと僕の最近の経験からしか話せないような内容っていうのをね、これはお話ししていきたいなというふうに思っているので、ぜひこちら楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。